愛情と勃起は比例しない二軍ラジオ。
はい、というわけで二軍ラジオ第83回、という2013年なんだっけ、
ファイナルエレクション
ということで、西英福桃山スタジオにお送りしております、うん、ということで、
はい、5人
男5人で、2013年もあと15分、引き続き勃起をテーマにお送りしていきたいと思います。
2013の締め、これでいい、
これでいきましょう。これね、女性が知りたくても知れない情報らしいんですよ、うん、だからここはちょっと、ね、我々があの身を切って、ね、あの
インターネットラジオでやるには一番ちょうどいい、
ちょうどいい、
本当ね。でもね、iTunes のね、あのポッドキャストがね、子供聞けないようになってるんですよ、これ。なんか、誰が判断してるのか知らない。
ジョブズが聞いてる。
え？
ジョブズが聞いてんだよ。
ジョブズはお前。ジョブズ。まずいと。
まあまあまあ、まあ、ちょっと軽く振り返ると、はい、勃起、セックスができない、うん、みたいな時に立たないと、勃起がしない。うん、と考えてしまい、さらに勃起しないのは私に魅力がないんじゃないかという、うん、自分を責めてしまう女性がいたと、うん、
はい、
しかし勃起をしないっていうのは女性に魅力がないからでもないし、うん、勃起しないということではなく、勃起はしてるんだけど途中で、うん、柔らかくなってしまうということの方が実態に近いんじゃないかと、うんうん、そしてそこには精神的な問題、精神面の影響が相当大きいんじゃないかと、
はい、
ここまでが、
すいませんね、はい、あの代表分かりづらいことを解説してもらっちゃってね、
あの分かりづらいゆえにね、
代表にとっては、
代表にとってね、
いや代表にとっては新鮮、
そっかそっか、
解説してもらっちゃって、
すいません本当に、
すいません、なん
か僕強者として今日はここに呼んでいただいてありがたいんですけど、はい、じゃあちょっと専務からまたお勉強の、
はいはい、またなんか変な本出てきましたけど、
女と男の体学っていう本で
図解
はい、
本がありまして、これにですね、勃起についていろいろ書いてあるんですけど、
書いてあるね、
はい、
割と真面目な本なんだけど、
はいはいはい、
で、勃起には2種類あって、
知らなかった、
これね、皆さんあるらしいですよ、これ、
は
い、
知らなかったわ、
勃起中枢っていうね、
そんなのあんの、
勃起中枢には2つあって、
あ、中枢ね、はいはいはい、
中枢っていうのはつまりだから命令出すとか、
ね、命令出すもんね、うん、
でには反射性勃起とエロティック勃起の2種類が、
誰が名付けた
反射とエロティックの2種類があると、
反射は分かるよ、なんか
反射性勃起はペニスに直接触れることによる刺激を受け取ることで興奮すると、一方エロティック勃起は脳からの刺激を受け取って興奮すると。
なるほどね、
はい、
だからこれ2種類なの、
2種類ある、だからこれ中枢が2つあるってのは知らなかったよね、
あ、そうかそうか、
そう、
例えばちょっとごめんね、はい、いきなりレギュラーな、はい、あの質問したいんだけど、はい、例えば疲れてる時とか眠い時に勃起するみたいなの、
はい、いわゆる疲れまらってやつ
ですね、はい、ああいうのもどっかの中枢、
これはね俺思うんだけど、
はい、
エロティック、多分ねエロティック勃起の方が、
うんうん、
多分何かを混乱しちゃってるんじゃないかな
って。なるほど、
脳の方で、
ね、
知らものすごい思いつきでしょ、思い
つきで OK、 思いつきで OK、
そっちだと思う、だって、うん、物理的には、
そうだね、ノータッチですもんね、
ノータッチだから、で反射性勃起っていうのは今言った通り、その物理的に、何か触れたりとかして、うん、起こる勃起ね、はい、これ例えばその膝をハンマーで軽く叩くと足がピン
と、あ、カクンって、
もう反射だよね、
はい、うんうん、と同じで、一方でそのエロティック勃起っていうのは脳からの性的な刺激によって起こる、
起こると
っていう、この2つが、
はい、基本的に
ありますと、
あります、
はい、でまあ実際には両方だよね、両方がこう混ぜ混ぜになって
勃起
してるっていうことが多いだけで、ど
う
も、はい、それで、エロティック勃起の方だよね、多分今
エロティック
話していることって、どっちかっていうとエロティック勃起の
なんつう名前だ
ろうね、まあこの本だけで言われてることなのかもしれないけど、
は
い
は
い、
今日はエロティック勃起でいきましょう、
まあ、エロティック勃起って
英語と日本語走ってるとマジで余計アホっぽいよねエロティック勃起マンションみたいな
エロティックエレクトね。
そうで、はいはい、脳からの命令って書いてあるんだけど、それも別になんていうのかな、それも反射って言えば反射っていうのかな、
はいはい、
なんていうのかな、それも自律神経だから、 自分でコントロール、男が別に自分でコントロールして命令を出せるわけじゃなくて、つまり興奮状態にある、
そうだね、
脳のその部分が興奮状態にあると多分指令がいくっていうことだと思うんだよね。
いって立つということで、ね、それは体の機能
というね。でその精神的な話っていうのとこの話は多分リンクしていて、精神的にこうなんていうのかな、できるのか、あ、できるかなとか、あと、
はい、
あ、セックスの最中にね、なえてしまうっていうのは多分そこの興奮が収まっちゃうっていうことだと思う。
そうだね、
一回興奮して勃起したんだけど、でも途中で収まってしまって、なえてしまう。でその後無理やり興奮させようと思ってもなかなか
うまくいかない。
興奮させよう、興奮させようと思って興奮させられないのはさっき言った寝よう寝ようと思って寝れないのと多分似てる、そういう話になって
まあ、脳の中で起きていることといえば、はい、こういうことかもしれない。これはだからまあとはいえ こんなことを意識しながら生きてるわけじゃないよね、
うん、
今俺のエロティック勃起中枢が興奮してないどうしようとかは思ってない、何が、はい、そのエロティック勃起を妨げる、興奮を冷めさせてしまう要因になるのか、これはつまりここの要因を、詰まるところ女の子たちは私に魅力がないからだと考えている、
興奮してないのは私に魅力がないから
だと考えちゃってる節があるわけだよね、でもそれは違うんだというならば、何でその興奮は妨げられ、ね、冷静にさせられているのかというところを、
はい、
その皆さんの
下々の勃起弱者の下々の皆さんにね、みたいな、
みたいな、
ちょっと質問してもいいですか。
あ、どうぞどうぞ。
そのさ、
順序、
その脳内、
はい、
ジ
ュース、
ジュース、
勃起中枢、その命令を出すところだよね、イメージ的に言うと、
でもさ、その弱者の人も強者の人も、今その目の前にいる女性を、に何かをしたいという気持ちは一緒なわけじゃないですか、
なるほどね、そこはそんなに変わらないんじゃない、
そこは多分変わらないし、のに、なんでこの
違いが、
違いが
分かる山さん、
山さん
同意する。
それがね、今話を聞いててすごい疑問
だから、その構造だけで言うと、おそらく同じように興奮はしてる、だから立つわけですよね、あなたたちも、
上から
な、私は立ちますが、
はい、
立た
ない
時もあって、
はい、
今順序話聞いて思ったのは、
はい、
いわゆる受け入れられたいわけじゃない、
相手にね、はいはいはい、
つながりたいと、
はい、
心的にも肉体にもつながりた
い、
状況の
中で、はいはいはい、
一瞬だから、ほんの少しでも、やべ、拒まれたっていうのが、垣間見えた時に、僕の場合で言うと、一気になれる、
一気になれる、
怖い、あ、いや、あ、全然受けられてないってなっちゃって、
はいはいはい、
そのパターンに入ると、
あ、もう全然、
もう全然です、
でちょっと相手が受け入れられてないっていうのは多分山さんの感じ方だと思うけど、もしかしたらほら今日ちょっと体調的に、あんま実はそういうことしたくないとか、
女子側
が女子側が思うかもしれないじゃないですか、
かもしれない、
でその、ちょっと今日体調的になっていう感じが多少表情とか仕草から出るとする、それを山さんは、あ、受け入れられてないと思って、山さんの息子が柔らかくなるっていう可能性もあるわけです
よ
ね。
まあ、ある、もちろんその可能性はあるけど、体調悪いのに、無理やりやろうとは別に僕は思うんですけど、でも、そうね、あれ、今ダメだな、今じゃないって思った瞬間に、一気になれるって、
なるほどね、なんかそのあるんでしょ、その本当に俺がなんか強者みたいであれだけど、その一回立たないかもっていう風に脳内で発想がちらついたらもう最後みたいな話、ほらこの間専務して
るし、そっちにだから囚われちゃうんだよね多分ね、
はいはいはい、
それってすごく冷静っていうか意識的じゃない、そっちにだから囚われちゃって、脳みその方が
はいはいはい、
考えてることが、だから
そうなると、今その目の前にいる女の子に集中できない、
みたいなことがもうあるんで、さっきのジュンジュンの話なんでまさにそういうことのような気がするけどね。その一回うまくいかな
か断られた、
断られたっていうことが、うんうん、しかも別にそれは勃起しなかったってことでもな ないもんね。
してた
んだよね、うん、その時はしてたのに次からっていうのは、うんうん、でそうさっき言った通り、あ山さんが言った通り、うん、あの受け入れられないことの、
はいはい、
あの、
うん、だから、うん、いやちょっと話を戻す、うん、要するに誰でも興奮はして立ちます、
うん、
しかしその興奮をつまり冷めさせる何か冷静にさせてしまう何かがあって、
うん、
ってことだよね。
そうそうそう、
だからそれは一回、何かしようとし、新しい提案、6級の提案をして断られてしまったとか、
うん、
山さんが言う受け入れられてないかもしれないというその何か、うんうんうん、まあ恐怖心というかショックというか何かちょっと傷ついた気持ちみたいなのが冷静にさせてしまうこともあると、
うん、
例えば佐藤さんなんかは、
はい、
どうですかご体験、ほらさっきなんか実はそういうことでもなかったとかもあったし、
ちょっと話したのは、ね、あの僕もそういう感じで精神的にやっぱりいろいろプレッシャーがあったりとか、なんていうのかな、やっぱり入れてなんぼでしょっていうことがあるのと同時に、女の人はそうやって受け、男の人を勃起させてなんぼというか受け入れてなんぼみたいに思ってるとこもあるんだろうなっていうことを今までずっと結構最近まで思ってた
ん
ですよ。要はセックスは僕のメンタルによるところ、今までの過去の経験とか変にトラウマ化しちゃっていて立たなかったことを、まあメンタルの問題にまあ尽きるだろう、だからメンタルを改善すれば、要はさっき言ったように最初にカミングアウトする、
はいはいはい、
僕は立たないけどもことがあるかもしれないけどよろしく、まあなんとか頑張っていこうっていう話をすることで、なんとかなるんじゃないか、
はいはい、
っていうことで一つ乗り越えたことはあったんだけども、うん、あのどうやらそれもちょっと違うんじゃないかなと思ったのは、要はそれを経ても立たないことがまあまあまああったわけです
よ、はいはい、
でじゃあ次どうするかってさ、フィジカル的になんか問題があるんじゃないかっていうことで考えたんですよ。でちょうどその時に、足ピンオナニーということをこれ聞いたんですよ。これだから要はフィジカル的な問題がどうかっていうことを考えた時に、そのオナニーの仕方がちょっと違うんじゃないかみたいな、
ちょっと違う
人と僕は違うんじゃないかみたいなことを、
人がどういうね自己用意してるか
セックスを知らないのと同じぐらい、もしかしたらもっと知らないぐらいオナニーのことを男の人同士も話さないわけじゃないですか、そういう時に、要はどういうオナニーをしてるのかなっていう話、
教わるものじゃない
ですかね、まあ、2チャンネルのスレッドであったわけですけども、要は、女の人膣内射精障害っていうらしいんだけど、挿入をしてていかないっていうことが、でその原因を僕は結構探ってた時に、オナニーの仕方っていうことでたどり着いた。
それは男性側か、
男性側のオナニーの話で、要は足を伸ばして足をピンと伸ばして、オナニーをするっていうこと、
これがダメ、
これがやっぱり良くないんだって、要はセックスで同じ体位っていうのはなかなかできない、まあ、できるとしたらこう騎乗位で、女の人が上で男の人は足を伸ばしながらオナニーをする、セックスする、であればいいんだけど、要は何かっていうとおそらくだけども前立腺をこう締めて刺激するから早く行くし、行った時の感覚もなんか強い快感があるらしいんですよ、足ピンっていうのは、
その足ピンっていうことか、前立腺を締めるっていう
こと、締めるという足をギュッと股をこうギュッと締めることで快感が増すみたいな、まあそういうオナニーをちょっとね、こんな話するのもなんですけど、
はい、
もう年が明けそうだというこの
足ピンオナニー
が足ピンオナニーが2014年をお知らせいたしますみたいな、
あ、もう明けた
明けた
明けた、ナッピーニューイヤー、
ナッピーニューイヤー、
開けちゃったこの話で、
開けちゃったよ、よろしくお願いします、引き続きよろしくお願いします、本年もよろしくお願いしますということで、アシピン引き続きお願いします、
よろしいですか、じゃあ続けさせていただいて、
あっさり
ね、こんなひどいね年越しもないですよ、ゴーンって言ってる中で、まあまあまあそういう、まあちょっと戻すけども、
はいはいはいはい、
そういう間違ったオナニーをしてたんじゃないかっていうことで、でちょっとまあすごいね、まあ、グロい話で申し訳ないけども、そういうオナニーの仕方を変えたわけですよ、で まあ、足ピンオナニーもあるし、あとは床オナって言って、まあ、ちょっとオナの人よく分かんないと思うんだけど、はい、要は手を使わないで、うつ伏せになってそのペニスを地面にこすりつけることで、はい、快感を得られる。要はそれは
自分で編み出してる。
そうだから そこが問題で、
要はオナ
ニーの仕方をみんな話し合わない、共有しないから、そういう自己流のオナニーを編み出してしまう。僕の足ピンもそうだし、ヤマさんの、床オナもそうだし、要はその勃起をしないでも射精ができてしまうわけ、そういうオナニーをすると。
そうなの？
ちょっと待って、床オナは、勃起してますよね。
するんだけども、十分な勃起がなくても射精ができるらしいの、で足ピンもそうなの、らしいのね。
っていうのは、きちんと勃起した上で、100% の勃起した上で射精しないと良くない。
そうそう、つまり膣に入れるということはある程度勃起をしてないと入れられないわけでしょ、はいはい、だからそれを経ないでも、射精ができちゃうということは、要は苗ても射精ができるから完結してしまうと。ただ挿入ができなくなってしまうという。
なるほどね。
挿入をしたとしても苗てしまうっていうことがあって、まあ要はちょっとまとめると、メンタルだと思ったことは実はフィジカルだったんじゃないかみたいな。
なるほどなるほど。
そういうところにたどり着いたのが今の現時点での私のエレクトライフです。
エレクトライフ。
もういい。メンタルではないと。
メンタルはメンタルを超えた上で出てきた問題がフィジカル問題にたどり着いたっていうことですけどね。
なんていうのかな、なえるって問題なの、それとも中折れみたいな話じゃないの、それって。
入れた上で、
入れた上で、入ってる時になえちゃうみたいな問題、いかないって問題じゃないの、それは。
まあちょっと難しいんだけど、まあでもちょっとそこまではうまくたどり着いてないんだけども、はい、一緒に考えてるね、それは、うん、入れられないっていうことと中折れしてしまうっていうことが、はい、僕の中ではまだ一緒の問題で、
一緒の問題なんだ、
まあ、今のところはね、はい、考えてるんだけども、はい、結構そのオナニーの問題を結構男同士は共有してないから、はいはい、でまあ女の人もあるらしいの、こうやって足をピンと伸ばしてないと、
へ
ー、はっきり言うけど、うん、足をピンと伸ばしてクリトリスを刺激しないとオナニーでいかないっていう人もいるらしい。だからセックスで、セックスは当然股を開くでしょ、
はいはいはい、
ま、足ピンとして挿入できないから、
股を開いて、
きちんとオナニーをしてセックスで、要はその挿入をしていくっていうことにたどり着くには、そういう普段の訓練をするっていう女の人のそういうこともあるらしい。
なるほど、
うん、結構真面目に考えてるんだよね。でもこれはなんか本読んでますけど、
代表。いやいや、まさに同じこと言うか言ってたよ。産婦人科のソン・ミヒョン先生
が、ああはいはい、さっきのね、
独特の一人エッチを続けてきた男性は、うん、ね、膣でいけない、それこそ膣内射精障害、
うん、そうだね、うん、
これの原因としては、例えば畳の上にうつ伏せで寝て性器を畳にこすりつけていくっていう独特のスタイルの人がいるんです。
まあまさに床オナですよ
ね。これ床オナですね。
布団じゃなくて。
まあそこは刺激のね、大小がある
から。そうだよね。まあ、ただそういう人がいて、それがまあフィジカル的にね、もちろんそういう独特のスタイルに慣れちゃうと、まあセックスで、女性とのセックスの際っていうのは、まあね、フィジカル的には慣れない行為に当たるわけでしょ。
要はセックスでありえない快感、刺激と体勢になっちゃうってことだよね。うん、
っていうことがあると、うん、まだありますか、
はい、でオナニーなんかで言うとさ、オナニーなんかで言うとっていうか、さっきなんだっけ、反射性勃起と
エロティック勃起
で、オナニーって両、まあ、両方だよね、エッチな動画を見ながら、自分で、
うん、刺激を与える、
刺激を与える、ね、まあ、床だろうが手だろうが、うん、っていうことで、うん、だその反射性、ただ反射性だけでいけるわけでもない、
うんうんうん、
よね。だからそのなんていうのかな、うまく、まあ、ちょっと話を戻す、うまくいかないっていう時に、
ええ、
じゃあうまくいかないからなんとかしようって女の子が思って、うん、
はい、
例えば口でじゃあ、しようとか、はい、
まあ、肉体的に刺激を与えて、どうにか、
どうにかみたいなこともシーンとして多分結構あるような気がするんだよ ね、うん、でも元気にならないみたいなこと、
もう余計ね、余計なんかこう悪い循環になってちゃうね、
うん
う
ん、
それもだから、物理的にやるだけだとなかなかうまくいかないことも
多い、
うん、その物理的反射性勃起を妨げる何かがあるわけでしょ、
うん、そうだね、うん、
それは脳から何かがもしかしたらこれ邪魔者が出てる、
うんうん、だし何つうのかな、うん、その物理性勃起、例えば ものすごくストレートに言うとフェラチオしてる時に、その本当に物理的なものだけで気持ちいいっていうわけじゃなくて、うん、多分ね、
それは状況がエロいとか
状況だよね。だからその状況、それで今なんとなく想像すると、だから萎えてしまって、うん、でじゃあ私がって感じで女の子がすると、
うん、はいはい、そういうのあるだろうね。
そう、その状況自体が多分、うん、なんとなくもうエロティックなものから
プレッシャーに
離れちゃってる感じがしない、うん、なんか
そうだね、立たせなきゃっていうなんか義務が発生してるから、
あの男の方も立たせちゃうっていうのがあって、だから その悪循環でうまくいかないっていうことが非常に多いような、だからそのなんていうのかな、そうだね、そういう問題、ね、
さっきは聞いてたら、はい、でも一回立ってなえる前提
じゃない。そうですね。そうだね。今はね。うん。
でも、うん、最初から立たないケースっていうのは、
もうやっぱもちろんある、ある。
で、むしろそっちの方が多い。
山さん多い、うん。さっきの好きな人っていうのもそうでしょ。うん、
だそれは
一回目に限り。
多分ね、あのね、それはまた別の問題で、
立たないっていうのは別に他の体験だとどういうのか。
要は2回目から僕大丈夫なんですよ。
はい、
1回目
だけがダメ、1
回目ね、1回目がダメで、はいはい、1回目からまあすごく大丈夫なんですけど、はいはいはい、2回目以降でもダメなパターンっていうのがあって、
あるある、
それは今すごく前提として話してる、はい、1回立ったものが萎えてしまうっていうのじゃなくて、はいはい、1回も立たない、
はいはい、
ああなるほど、
っていうパターンが多いんですね、うん、でそれって、
うん、何が、う
ん、やっぱその、うん、いわゆる男性が求めてるものと、はいはいはい、女性が提供しようと思ってるものっていうのが、こう相入れない状態になって、うん、ね、需要と供給がこう合致してない状態になるわけじゃないですか、うん、なんかそういうパターンもあるなって思ってて、うん、
はいはいはい、うん、
そのいいセックスに対する価値観っていうのは、はい、そこにそこがあると、
ね、
どう考えてもうまくいかないじゃないですか。
あ、まあそうですよね、うん、そもそもね、
そうだから、精神的とか肉体的とか云々の前に、そのお互いの求めてるセックス、理想的なセックス、そこがあると、そもそも全く成立しないっていうのは、
なるほどね、でもそこ結構大事な話だよね、うん、そのほら前もって話し合うなんてことはまあしないじゃないですか、うん、セックスをする前にこれから初めてカップルがセックスをしようという時に、うん、私はこういうセックスを望みます、
はあ、それ
は難しいね、じゃあ私はこういうセックスを望みますっていう話をしてセックスをすることはないじゃないですか、むしろそういうことをすることで、ね、エロティックな気分が萎えてしまうこともあるから、うん、結構ね、なんというか構造的にそういうことはできないから、ね、お互いの求めるセックス像っていうのはほら肉体でこうね、なんつうの、 OJT 的に
読み取り合って
やっていくしかないところがあるから、うんうん、その今山さんが言ったようなお互いのその求めるところが合わないっていうことは、うん、まあ起きやすいよね、それはもうセックスという行為のにおいて、うん、それはもう当然話し合い、
最初はずれてるような気がする、ね、
そうそうそう、
だからそのなんか
起きやすいよね、
そうそう、だから女性が悪い運じゃなくて、うん、それ以
前、そうそうそうそうそうそう、本当本当そうだよね、
うん、
なるほどね、
合ってないから、
だって具体的に例えば合う合わないっていうのは、
うん、
どういうこと
ですか、いやだから行為中にものすごく、うん、いやものすごくガーって没入して、もう何エロティシズム全開のパターンもあるし、うんうん、明日どうしよっかみたいな、
はいはいはい、
話をしながらするパターンもあるし、うんうんうんうん、
そうだね、
でどっちも別にね間違いでも正解でもなくて、それは単純に、うん、ね、 その理想とするセックス、はいはいはい、セックス像の問題だと思うんだけど、うん、
ちょうどなんかね最近、はいはい、女性に話を聞いて、うん、はいはいはい、そのあ女性は、うん、が言ってたのはね、うん、声っていうか声に結構、はい、で引いちゃったことがあるっていう話をして、はいはい、男の方がそのなんていうのかな、
感じる、
感じる声じゃない、ごめんごめん、声っていうか、言葉、エロい言葉を、うん、まあ、エロティックな言葉とかを、こうストレートに
女性が
日本語で、男が言ってくると、うん、もうそれでなんかもう結構受け付けない感じになっちゃうとかで、
はいはいはい、
それで例えばその、女性器の
名前を
そのまま
言うと
それは、
はいはいはい、やばい、俺今ちょっと言いそうになっちゃった、
危ない よ、
はい、うん、その時点でなんか、うん、うわちょっとアウトっていう風になってしまったことがあったっていう風に
言わせようとしたりね、う自分で言ったりとか、どこがね、うん、まあ、うん、どこが気持ちいいのみたいなことを言わせようとする、うん、あまりに興奮が自分が高まってしまって、そう言わせようとしたいみたいなことはあるよね、うんうん、まあ、真面目に言う話じゃないんだけどさ、まあ、
でも
あるよね、
そうだよね、いや そういうことも
ついぞやりがち、
そういうのも、うん、そういう、いやいや、すごく細かいところ、うん、もう全部含めて、
うんうんうんうん、あと触ったりとか触られたりみたいな話もどういうところを触られたいかとか、うん、触られたくないかとかね、
ここでいいとか、
うん、
どう ここ、
うん、
こっちみたいな、
そうい
うそれで引く人もいるし、
あ、そこそこそう
です、それで引かない人もいるわけじゃない、
うん、それ
引く人もね、すごくなんかね、うん、研究熱心だわっていう人もいると思うし、いちいち引くなよみたいな、
はいはいはい、
反応で見ろよみたいな、
うん、
あると思う、
僕あなたのやりたいようにやってっていう、もうそんなそういう風に思う人もいるだろうしね、
うん、
好きなようにやって、
全然気持ちよくなくても気持ちいいよっていうね、
だあなたが自分のこと、男なんか関わらずあなたが自分のことを好きにしてくれてる感じがいいっていうこともあるんですね、あんまだからそのおもんぱかりすぎないでみたいな、ね、
うんうん、
そういうところで興奮する人もいるだろうからね、
その興奮を刺激するスイッチとか、何がその人の興奮を刺激し、うん、何がその人の興奮を冷ますかっていうのは超個体差が多いよね、はい、やっぱ個人差
ある、ありますよ、
はい、個体差というか個人差でね、その経験によるものもあるし、うん、ほら、うん、ちょっとでもさ痛い経験を例えばしちゃったら、うん、痛いっていうので何かもう興奮がシュッと冷める可能性もあるだろうし、うん、なんかいっぱいあるよね、例えばなんか匂い的なものとかさ、
うんうん、
痛いとか、そのなんだろうね、相手の顔ちょっとプッと顔見たらなんか変な顔してたとかさ、うん、それでなんか面白くなっちゃうとかさそういうのってあるでしょ、
なるほど、
声が変だとかさ、はい、そういうのもある、うん、おそらくあるん
です、ね、すごい笑う女の子、
うん、
とかいるよね、
ああ
いるいるいる、
笑う
最中に、
はい、最中っていうか始まる前に、
うん、
あー恥ずかしい、
ケラケラっていう感じで、うん、いやでも
的な
こっちは本気、
うん、
でもそれもさ考え方だよね、その本気なのがいいっていうわけじゃないし、
そうそうそう、
ね、ケラケラ笑いながらやるっていうのが、うん、代表なんてずっと、うん、笑わせるわけでしょ、
や笑われたこともあるよ、
え、
あ、笑われたこと、
笑われたこと、
必死だなって言われたことあるよ
ああそう、
うん、はい、
セックス中に、
セックス中に、
え、
あ、
え、まあ、
毎回必死だなって言われたら怒っちゃうかも、
まあ、ただそね、まあ、うん、なんか笑ってね、笑ってて、うん、いやちょっと何、うん、なんかおかしかったっつったら、うん、いやなんか必死だなと思ってみたいな、
う
ん、
まあまあ相手にもよるんだ
ろう、そう、
前のやり取りもあるから、
ね、この子に必死だなって言われたら、うん、あれですけど、我が子に言われたら嬉しい、
ね、あるかもしれない、うんうん、あんまりそれは、うん、そこはそんな気にしなかったけど、
うん、
そういうのもあるかもしれない、
はい、
うん、あとだからそのなんだろう、立たない、あ、
はい、
立ってたものがしおれてしまうところ、しおれてしまうという行為にまつわるやっぱプライドの問題というのも気になるわけですよ、
はいはい、あ、じゃあそれあれだ、ね、山さんがさっき言ってくれたけど、ね、そう、なえちゃうっていう話もそうだし、
うん、そもそも立たない、
そもそも立たないっていう話も、ね、その辺の話は、なんつうのかな、重なる部分があって、ね、例えば、別に 自分でオナニーはできる、う
ん、はい、はい、できる、
何不自由なくできるけれども、パートナーとのセックスはうまくできない、はい、とか、うんうんうん、っていう場合もあったりとか、はい、でも別になんていうのかな、そういう恋愛感情とかがないわけじゃないとか、うんうん、エロティックな気持ちがないわけじゃないっていう場合もあるから、だからそうだね、最初から叩いてる場合も同じかもしれないけどね。でそれでごめん、
ああそれでね、
男のプライドの話、
うん、だからその立たない、あるいは慣れてしまうことが、はい、例えばかっこ悪い、情けない、うんうん、みたいな感覚、はい、これは例えばほら広報なんかは割とあると言ってたじゃないですか、
はいはいはい、
冒頭に、うん、それ辺をってだそれって別に相手に魅力がないとかそういうことではなく、ある種のその勃起することが男だとかさ、うん、なんか前提がある
わけね、多分ね、それまでセックスするまでに得ていた情報というのが、うん、想像と実際にやったセックスとの違い、僕は最初のセックスでそれを
感じ、童貞時代ってこと、
そう、うん、童貞時代で彼女ができて初めてセックスをした時に、
はい、
まあよく話なんと思うんだけど、どれだけ気持ちいいものなのかと、
ああ世界の見え方が一変するみたいな、
そうそうそう、オナニーをしている時はさ、やっぱりオナニーしか知らない時は、うんうんうん、先にある素晴らしいセックスというものが、
はいはい、
精神的にも肉体的にも、まあ素晴らしい桃源郷のようなセックスというものがあると、はい、男子校だったんで、
男子校
です、余計あるわけですよ、
ありましたね、
そういう想像をした上でもうなんかギンギンに前評判が
高まってる状態、
もう全米ナンバーワンで上陸してきてるわけですよ、こっちに、
ね、ハードルがもう
高まったという状態でセックスをして、でもに肉体的に言ったらそんなにさ、別に、まあ、もしかしたら変わらないかもしれない、
うん、なるほど、
そこのギャップでちょっとびっくりしたなっていうのがあって、
であ
とはそのセックスをする前に得ていた情報、
うん、
要はその今の素晴らしいという話もあれば、
はい、
要は男の人の悩みって早く言ってしまう悩みっていうものが、
うん、
常というか、
うんうん、
よくあるものだというふうに思い込んでた、要は行かないように、例えばギャグだけどもお母さんの顔を思い浮かべるとか、早く行ってしまう、なんか情けないよねみたいな風に、まあ思い込んでたわけですよ、
はいはいはい、
だからそれが自分は違うぞと、ど
う
やら、
うんうんうん、
だからそこで俺ちょっとおかしいんじゃないかなみたいな風に
思っちゃった、焦りがあ
った、まあ、だから早く行っちゃうっていうよりはそもそも立たないとか、
そう
全然行かないとか
っていうことは自分はちょっとさすがに異端すぎるんじゃないか、要は立たないということで悩むというやつなんていないんじゃないかということで、まあそこで多分プライドなのかな、まあその俺はちょっと違うんだなっていうことで勝手に気づいたとこはあるでしょうね。
わかりました、じゃあちょっとさっきここでこのまま突っ走んぞとか言ってたけど、だいぶ長くなってきちゃった、
年もね越しちゃったからね、
年越しちゃったから次を一回休憩入れて
もう30分だった、
経っちゃったんで、
こあそう
次のパートで
初詣行きたいんだけど、
もうね次のパート終わって初詣に行きたいなと思います、
はい、あれ以来できなくなりました、最近治りました、